QIC、
先ほどかけましたファイヤーマンはですね、QIC1111 回の時に、榎田新右衛門さんが歌い上げた歌ですね、その前の、ずいぶん前の榎田新右衛門さんが、聞かせてやんないという本を出版した時の出版記念パーティーでもオープニングで、私が歌った曲で、その時は振り付けがありまして、後ろで4人ダンサーが一緒に出てきまして後ろで、踊りました。その時の振り付けは私が担当しました。確か1週間にわたって、熊本市中央区の道面公園で、練習をして、で近所のちっちゃなお友達が指差して笑っていたという、そういうことございましたね、さあお便りいきましょう。こちらは大阪府寝屋川市からいただきました。45歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
たたた大変です。菅総理のバカ息子による
言うね、
バカ息子による接待騒動で揺れる東北新社、衛星放送認定取り消しだそうですよ。今後誰がどんな責任を取るのでしょうね。っていうか内閣総辞職でしょこれはっていただきました。普通ならそうでしょうこれは、まあ少なくとも総務大臣は罷免というか責任取って辞める、まあものだと思いますよ、だってこれ放送事業の免許って結構重たいもので、そう簡単にはもらえないんですよ、でやっぱりいろんな基準をクリアしてようやくいただけるもので、で欲しいと思ってる企業は山のようにあるわけですから、その中でこの東北新社という会社が基準に合致していないにもかかわらず免許をいただけちゃったと、で例えば他の事業者はみんなその HD っていうんですけど、そのハイビジョンに対応していくっていうのが条件で免許もらってるんですけど、この東北新社は当時この免許もらった当時はその HD に対応していないんですよそもそも。でいないにもかかわらず免許もらったから不思議だねって話もあったわけですよ。しかもこの、外資が外国の資本が2割以上入ってるという、まあそれ途中かららしいですけれど、まあそういうこともあって、通常ならちょっとまずいよここはっていう、あんたのとこはちょっとダメだよっていう話なのに、それにその免許がいってるっていう、でやはりそこにはねバカ息子がバカ息子がまあ幹部でここにいましてね、まあそれはもう忖度の嵐でしょうこれは、もう分かりきった話で、でまあさすがにこれはまずいって言って、まあその幕引きを図りたいわけですよね、だからいけないことをしてしまったんで反省してますっていう、だから元に戻しますで、これでいいんでしょっていう、言ってみれば万引きをした後に返しはいいんでしょって言ってるようなもんじゃないですか、ね、返しはいいんでしょ、これは別にもう手つけてませんからって言ってるようなもんで、いや普通はそうはいかないじゃないですか、ね、一応一旦例えばそのスーパーで万引きしたものをですよ、外に持ち出したら食おうが食いまいが万引きは万引きじゃないですか、その必ず万引き G メンのおばさんが後ろから近づいてきて、ちょっとカバンの中身見せてもらっていいですかとかって、でいやいやこれはとか、ちょっと事務所にええかな事務所にええかなとかって、なぜか関西弁なんですよでこう事務所に連れてかれて、そこにスーパーの店長が仁王立ちして待ってたりして、でのらりくらりしてると途中から警官が出てきて警官に引き取られていくっていうのが大体流れですよね。ととしてはこれだってそういうわけですよ。でおかしいなと思ってるのは、なんか最近どうももね、なんかね幕引きを図りたい動きがあるようで、ちょっと前の検察の偉い人が賭け麻雀やっててやめたじゃないですか、
ね、
あれもなんかほら起訴しないってことになったのを、その不当だってことが、まあ、決まって、一応略式起訴をするように、まあ、今日かなんか決まったんですよ、でなんかであれってほら安倍ちゃんの友達だったから守られてるって言われてたけど、俺たちは安倍ちゃんとはもう縁切ったぜっていうようなことを菅ちゃんは言いたいのだろうかっていう、なんかそんなことをやってもでも息子のこの一件は消えねえよなっていうふうに私は思うんですけど、まあどうなんですかね。この東北新社って会社は知ってますか？知らない。
知らなかった。
皆さんですよね、元東北新社の OG だって聞いてるんですけど、ね、
知らないですよ。東北新社で何ですか、何の会社ですかって思いましたもん最初。
東北の新しい会社 まあ、当たらずとも遠からず、
ね、そうなんですか、
ある会社を辞めて新しく作ったんで新社なんですけど、で、いろんなものをやっていまして、例えば映画の吹き替え、例えば昔やった日曜洋画劇場だとか、そういうやつ その外国映画にその声優さん その、まあ、アテレコっていうそういうのをこう当てて、番組制作をしていたり、あとその外国のテレビ映画だとかを買い付けて日本で販売するっていうような、やつで、まあその中で最も有名なものはサンダーバードですね。サンダーバードの権利はもう未だにこの東北新社ががっちり日本国内で握っております。で、あと最近では宇宙戦艦ヤマト、もともと宇宙戦艦ヤマトっていうのはあのオフィスアカデミーという会社が作って、でオフィスアカデミーというのは西崎義信っていうおじさんが作ったんですけど、でこの西崎義信が原作者なのか、それとも漫画家の松本零士さんが原作者なのか、で結局争うことになって、でまあ松本零士はほぼほぼメカデザインとかそのざっくりのとこしかやってなかったっていうふうに、まあ裁判で負けて、で頭に来た松本零士はその後大ヤマトっていうわけわからないものを作ったりするんですけど、でこちら西崎義信側、まあ西崎義信さんという人は、まあ、あの生活が相当に荒れてたので、早死にしましたけど、今息子がついてて親父の遺産をうまいことをこう生かそうということで、宇宙戦艦ヤマト2199だっけ、まあそれリメイクをして、でそれの権利はこの東北新社が今持っているというとこですよ。まあまあだからそこそこ儲かってる会社ではあるんですけど、
歴史長いんですか？
長いです。もうあのやがて60年
ほー、
まあだからサンダーバードなんてこれは何年かに1回 CM に出てくるでしょ。なんかの CM にサンダーバードが出てくるじゃないですか。ああいうのも全部がっぽり入るわけです。
出てくるために、
だから結構いい商売をしてるわけで、やっぱうちもね、あの早くそういう風になりたいですよね。やっぱ向こうが東北新社ならこっちで何すか、九州新社とかなんかそういう何でしょう、四国新社でも沖縄新社でもいいですけど、まあ、すでにありそうな気がしますけどね。で何かこう外国のものをこう買い付けてそれをこうヒットさせるっていう、昔あの私あのあれです、あのレコード会社を作ったことがあるんですけど、あの有限会社で作ったことあるんですけど、その時に契約したのがアメリカのレコード会社と契約したんですよ。でしかもそれがあの何がすごいってアメリカの何のジャンルをやってるかっていうとバロック音楽もう誰も買わないようなもう全然なんかそれ誰なんていうような人が弾いてるこうビバルディとかのやつとかをこうあのその原版をあの買ってきてCD であの発売したんですけど、本当もうあのもうびっくりするぐらい売れないというねもうあの赤字垂れ流しの会社をちょっと作ってしまったことがあって、そのなぜアメリカのバロック音楽の
なぜバロックなのか、
いやそれぐらいしかいいのもう買えるのがなかったんでそれをこうあのね、うまい具合に宣伝文句をつければそこそこ売れるんじゃないかみたいなね、もう無茶なねもうさっきのね皿うどんとタピオカを一緒に売るぐらいのねもうそれぐらいのめちゃくちゃな感じで始めて大失敗したことがあるので、今は慎重にやります続いては熊本県菊陽町からいただきました。41歳元婦人自衛官現在スーパー副店長、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
豚バラはね、だから何度も言うんですけど焼き豚と言うべきなんですけれど、あの九州、特に北部九州では焼き鳥のカテゴリーの中に、豚バラの串焼きは入ります。COVID-19 下で営業不振に陥った民泊の施設が遺体安置所として転用ご近所トラブルが起きています。でこれは大阪市住吉区の一戸建て住宅を民泊施設として運用している事業者とその周辺住民とのトラブルなのですが、特に規制する法律などはないそうです。どうしたらよいものでしょうねということでいただきました。やっぱいつもと違う物々しさがやっぱあるわけでしょ。だからおかんがそこにこう霊柩車で運ばれてくるわけでしょ。でただ安置するだけだったら別にほらお葬式だったら花輪とかお花とかで、 あの白黒のあの、うん、あの幕だとかっていうのが、うん、まあそれは多分ないんだろうなと思うんですけど、うん、やたらと霊柩車が来るねっていう、うん、ことなのか、うん、あるいはその家から独特の香りお線香の香りが漂ってくるとか、うん、なんかあそこでお弔いやってるよねみたいな感じです、うん、そうすると近所に住んでる人はそういうのがあるっていうだけでなんかそのまあなんて地価が下がるじゃないけど、うん、なんかこう評価が下がるみたいな思いもあるし、うん、あんまり楽しいものじゃないから嫌、うん、だって思う人は、うん、しかも多分これ住宅街なんでしょ。
そうですよ、そこですよね、
一戸建てのね、うん、だから場所が悪いよね、うん、やっぱね、うん、まだもうちょっとほら、まあ、なんかオフィスビル街とかさ、
うんうん、もう仕方がないですよ ね、
だったけど、まあでもこれはその民泊業者もさ、その背に腹に変えられなくてもお金が必要だからやってるってことのようなんですけど、うんうん、だからこれってこれやっぱ思うけど、その行政のミスでもあると私思うんですけど、うん、その大阪ってともかくそのイケイケどんどんで、うん、インバウンドだやれなんだって言って、うん、外国からお客様がやってくるんで、うん、じゃんじゃかそれを受け入れましょうっていうのをこう推し進めていたわけじゃないですか、うん、ここ何年かね。それでその普通にそのホテルだとかもバカスカ立っていったんだけど、 それじゃ足らないっていうんで、うん、しかもこれからその何大阪万博も来る、うん、オリンピックもある、でその先にはカジノだなんだっつって、うん、だからその民泊っていうのをどんどんやりましょうみたいな感じでどっかこう進めてた部分あるじゃないですか、うん、でそれで始めちゃったはいいけれど、この COVID-19 で一気にお客さんが来なくなって、うん、でも次々に今ホテルも潰れている、うん、だからそこので新大阪の駅のところにあのタワーホテルが建ったんですけど、うん、建って1ヶ月もしない間に潰れちゃったんですよ。で今度そこはあれどこが買い取ったんだっけ、アパホテルが買い取ったんだっけな、
うん、多分アイキマイ、はい、ね、アパに、
で多分アパになるんだと思う。
なんで急に歌い出したん
ですか。アパって歌いたくなるんだ。なんかしないけど、なんか白人の女が漂って踊ってる時期が CM のイメージない、なんか夜景が映ってて、なんかであそこの屋上がなんかあの眺めのいいバーになってるんですよね。あれ営業するのかどうかちょっと気になってるんですけど、まあまあともかくそのインバウンドに頼りきっていたその政策がもろくも崩れたわけです。それはまあそのまさかの、まあ、このパンデミックっていうその COVID-19 によるものなんだけど、でもそういうリスクがあるもんじゃないですか、インバウンドに頼るっていうのはやっぱ地に足のついてないその産業じゃない、ある意味で。それをその育成、他のその地に足のついた事業とかそういう産業をもっとこう育成してこなかった、うん、そのまあそのまあまあぶっちゃけ言うと維新政治の失敗だというふうに思うんですけど、うん、だからこれそのあんたらがやれって言うからやったんだけど、今お客さん来ないから遺体を安置してんだけど、それはもう、うん、遺体を安置するのってこれもまたほら世の中の役にでは立ってるわけですよ、うん、ちなみにあの遺体安置っていうのは何だか分かんない人もいるかもしれないですけど、あの葬式をしない人とかが使うんですよ。今お葬式ってやっぱりどうしても高いっていう、なんでそんなに金がかかるのっていうのがあって、葬儀屋さんに頼みますとね、いろんなものがなんか上乗せされていくんですよ途中から。見事な上乗せの仕方するんですけど、もう私忘れられないのはもうあの木田上優子さんのところのお父さんがお亡くなりになった時に、あの受付係を FMC がやってたんですよ。もうそれだけでも爆笑なんですけど、もうで俺とかがこう神妙な面持ちで腕章とかつけて、それで、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませっていうのかな、なんかこう頭下げてい
らっしゃいませ、
なんてあれなんて言うのあれ。今更だけど
みんなボソボソ言って何言ってたか分かんない
ね。一応頭下げるんだよね。かといってなんかこんにちはっていうのも変だよね。
向こうの北側が言うんじゃないですか、この度はお金申し上げます、それに対してどう思うっていう感じですかね。
いや、まあだから一応ほら、まあこちら受け入れる側だから、うん、やっぱこういらっしゃいませなのかなっていういらっしゃいませっていうでこう喜んでみたいなそれで何でこうそれやって受付をやってたら、葬儀屋のおっさんが な私になんか耳打ちしてこちらのこのほらあのなんていうのあの粗品じゃないなんていうのあれ香典会社
粗品って
あれ木内さんあれ何だったかお茶かなんかだよねあれねなんか
ね
お茶ねなんかそういう包みが用意してあってそれでそれをさその来た人に全員に出せっていうわけ、
う
ん、
そうですね、う
ん、で最初
香典持ってきた人には、
うん、最初聞いてたのはその香典を持ってきたその人にあげてくださいと、うん、で付き添いの人には別にいいですと、うん、って言ってたからその人にだけ渡してたわけ、うん、でそしたら葬儀屋の親父が来た人全員に差し上げてくださいとかっていうあそうなのとか思って、うん、でもなんか俺そういうのって信用しない人なんで、うん、俺もう疑り深い人なので、うん、すぐ木田上優香が向こうにいるんで、うん、で今ちょっとそんなふうにして全員に渡せって言われたんだけど、うん、そうなのとかって言ったら「いやそんなの仕切ってません」とかって言ってそんなん配ったら大損じゃないですかみたいなそんな
大損とか言うこと
はないでしょ、
うんなもう経費節減ですよみたいなね
節減とか言うな
それでなんかもしあんたはもう全員に配ったらあんたは自分自腹で払ってもらうからねみたいな感じでこう
そんなこと言ってね
やばいいろんな
だから知らないで配ってたらその分その上乗せさ後払いで生産なので
、最低ですねその人、
うん、だからそういうこともあるんでだから高くなるわけよいろんなものが、うん、あと坊さんの出演料も、うん、
出演料も番組じゃない
ですか。いや本当高いですよねあれ宗派によっても違うんだろう
宗派とかさ位によって違うんだよ、
う
ん、
そう、うん、高いっすよ
だからうっちは別にあれですよあの前座でいいですみたいなあの陳年みたいな何かあの小坊主で構いませんっていうで中にはほら大僧正みたいな偉い人がいて、まあ、それはね我々のマーケティングの世界ではお経お布施理論って言うんですけど、うん、お経は小坊主が言っても偉い徳の高い坊さんが言ってもお経の内容には変わらないんだけど、うん、そのギャラが全然違うのは、うん、その単なるその徳の違いっていう、うん、でこれはそのプランナーにも言えると、
うん
だ同じ企画を出したやつでも、うん、ペーペーのプランナーと大ベテランが出すとギャラが全然違うっていう、うん、そこの、まあ、それをその端的に表したのがお経お布施理論です、うん、でそのまあだから安くたっていいのに、うん、なんかこう高くしちゃうじゃないですか、
うん、
で弟子を連れて行ったりするでしょなんか偉い坊さんが、うん、息子がなんかこう2人連れてで途中でお経がユニゾンになったりするじゃないですか、ね、おいいねこのユニゾンがたまらないねとか思うっすだからもう今の聞いたらね次にどっかでお葬式出る時にねユニゾンが始まるとたまらなくなる
そうでしょ思い出しちゃう
もう確実にでそういうのはもうお金かかってしょうがないから何百万かかったりするから嫌だっていう人が増えていてでこのご安置ホテルっていうんですけどに24時間お亡くなりになってから24時間は持せないんですよ、
うん、
途中で生き返るかもっていう、
うん、
生き返るかもっていうのが不思議なんだけどね普通生き返らないだろうと思うんだけど、うん、でもまあ24時間そこにこう置いといて、うん、それでまあその寝かしとく場所が家にあればいいんだけど、うん、家にない場合はこちらのこのご安置のところを使ってくださいと、うん、それで今その非常に需要が増えているそうです、
うん、
まあどうなんですかね、
うん、
ちなみにこれもこの番組では何回かも申し上げましたけどうちの親父の種田守は宗教が後半嫌いになったので、
うん、
昔はクリスチャンだったんですけど、嫌いになっちゃって、とにかく葬式は嫌だと、うん、しないと、という遺言を残しましたんで、うん、葬式をしなかったんですよ、
うん、
それでどうしたらいいか分かんなかったんで葬儀屋に相談したら、うん、いやありますよとそういう安置する場所を設けております、うん、我が社はっていうことで、うんでそれは24時間いくらってなってて、
うん、
でそれでそこに安置をしてでもちゃんとねなんかそれなりに簡単な祭壇っていうの、
うん、
とかできてて線香とかありられるようになってて、
うん、
それで何ちょっとした炊事ができる流しとかコンロとかもついててトイレもついてて、
うん
うん、ちょっと寝泊まりするぐらいもできるみたいなところで、うんそれでその死体の横でゴロゴロしながら酒飲んでで酒が切れたら買いに行ったりして
お通夜と大して変わんないです、ね、
え
お通夜と大して変わんない
そうそれで24時間置いてその後火葬場に持っていくだから総額 いくらって3万だか4万だか
うーん、
こんなもんで、あの非常に安上がりにできました。
十分
です、ぜひ皆さんもあのご参加なさっていただきたいと思いますけども、さあ続いて、曲をご紹介しましょう。今回は、防災に関係する主題歌をお届けしております。続きましては歌は水木一郎とヤングフレッシュの皆さんですね、聴いていただきましょう。曲はゴアッパー5ゴーダム。
みんなの街を守るため、地震の元を踏みつぶせ、台風の目に体当たり、びくともしないでかいやつ、頼りになるやつ、生かすやつ、ゴーダム行こう、ゴアッパー、ゴーダム行こう、ゴアッパー、ファイブ。までもみんなの家を救うため、ネンドロイドをぶっ飛ばし、地底魔人をやっつけろ、僕らの夢ほどでかいやつ、がっちりしたやつ、強いやつ、ゴーダム行こう、ゴアッパー、ゴーダム行こう、ゴアッパー、僕らのメカ乗せて、コンビナートの火事を消せ、火山の爆発食い止めろ、ビルに負けないでかいやつ、素晴らしいやつ、素敵なやつ、ゴーダム行こう、ゴアッパー、ゴーダム行こう、ゴアッパー、ファイブ。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラックいいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
アジナミセ探訪、今回のアジナミセは熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くおモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙っているそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。